フォトニュース、イベントの記事は市ホームページでも公開しています。大雨に備えて、5月18日茶郷川樋門洪水発生時の初期対応訓練。この訓練は大雨による増水で茶郷川が氾濫する危険性が高まったという想定で行われました。参加者は連絡体制の確認や小千谷大橋西詰付近の茶郷川樋門を全閉し、排水ポンプ車による信濃川への排水訓練を行いました。写真2枚。写真の説明。ヘルメットをかぶった参加者が土手の斜面で作業しています。写真終わり。昔の農業を懐かしむ。5月25日から6月11日春季企画展、ミングと語る農具で紡ぐ小千谷の歴史と田園風景。市民の皆さんから寄付していただいた明治から昭和期に稲作や畑作に用いられた農具資料や昭和期の農業に関する写真などが学習館で展示されました。展示資料を見に来た来場者からは、昔使っていたな、懐かしいねといった声が聞かれました。また小千谷郷土資料調査団による聞き取り調査や展示解説も行われました。写真2枚。写真の説明。1、2人の人が展示してある写真を見ています。2、木製の荷車第8車を男の人が引いています。写真終わり。拉致被害者を取り戻す。5月29日蓮池薫氏講演会。新潟産業大学特任教授の蓮池薫さんを講師に迎え、拉致で失ったもの、夢と絆という演題で講演会が開催されました。蓮池さんは拉致問題の解決に向けて、拉致問題は過去でも将来のことでもなく現在進行形の問題です。私たちができることは拉致問題は終わっていないことを常に訴え続けることですと強調されていました。この講演会は市内すべての中学校で開催され、全中学生約900人が聴講しました。写真の説明。蓮池薫さんがマイクを持って講演しています。写真終わり。自分も友達も大切に。6月1日小千谷小学校で人権教室を開催。小千谷市の人権擁護委員による人権教室が開催されました。小学3、4年生の授業では SNS をテーマに、個人情報が漏洩した時のトラブルの事例や対応方法などをお話しいただきました。参加した生徒はルールを守って正しく使っていきたいと話していました。写真2枚。写真の説明。1、生徒が体育館に集まっています。人権擁護委員の質問に子どもたちが手を挙げています。2、人権教室が終わり、生徒が前に出て感想発表をしています。名誉市民を偲んで。6月3日第1回西脇淳三郎賞贈呈式、西脇淳三郎を偲ぶ会記念講演会。贈呈式では受賞者の吉松剛造さんと今宿美優さんに表彰状と副賞が贈呈されました。その後お二人から受賞作品や西脇淳三郎への思いをお話しいただきました。また贈呈式終了後には詩人の小池雅代さんを講師に迎え、西脇淳三郎を偲ぶ会記念講演会が開催されました。会場に集まった来場者は小池さんの西脇淳三郎への思いが詰まったお話に耳を傾けながら詩の世界に浸っていました。写真4枚。写真の説明。1、西脇淳三郎賞受賞の 吉松剛造さんが表彰状を受け取っています。2、受賞者と関係者の集合写真。3、新人賞を受賞した今宿美優さんが壇上で話しています。4、詩人の小池雅代さんが講演しています。写真終わり。最初はもう6月3日オジャール来館者30万人達成記念イベント、市民の家小千谷信濃川水力発電館オジャールの来館者が30万人を達成し、吉田君とのじゃんけん大会が開催されました。じゃんけん大会では最初はもうの掛け声でじゃんけんをし、参加者は景品を目指して盛り上がっていました。写真2枚写真の説明。1、子供たちが吉田君とじゃんけんをしています。2、最初はもうの掛け声でみんな頭に指で角を作っています。写真終わり。本町商店街がにぎわう6月4日ホリデーポップアップショップシャープ2、テレワークステーションオジアと本町商店街の2カ所を会場に開催され、市内外から14組の出展者が集まりました。食料品だけでなく本や古着の販売もあり、全会場で延べ800人を超える来場者でにぎわいました。写真2枚写真の説明。1、高校生もスタッフとして参加しました。2人の高校生がテレワークステーションの前にパンフレットを持って立っています。2、出店されているお店に人々が集まっています。写真終わり。対話で深まる新しい施設への思い。6月4日11日図書館等複合施設公募型プロポーザル公開審査。来年オープンする図書館等複合施設の情報環境構築業務とカフェ運営事業者の公募型プロポーザル審査が行われ、両日ともに約30人の参加者が集まりました。いずれも第一次審査書類審査を通過した3社によるプレゼンテーションとダイアローグ対話が行われました。プレゼンテーションでは利用者も運営側も長く使えるシステムや地元食材を使ったカフェメニューなどが提案されました。ダイアローグでは審査員と合わせて事務局からも積極的な質問があり、対話を通して考えが深まっていく様子が見られました。写真2枚写真の説明。1、審査委員長がプレゼンターに質問をしています。2、プレゼンテーションを聞いている参加者。写真終わり。